ヨハネによる福音第59回、栄光神にありという主題で、ヨハネによる福音書17章1節から5節です。今日のお話の直前に皆さんと一緒に聖歌の230番を歌いましたね。楽しき祈りよという賛美歌にもある曲なんですけれども、この祈りですが、皆さんはお祈りが大好きですか？うなずいてる人もいれば、ちょっと目をそらす人。では、祈りの時を楽しんでいますか？みんなニコニコし始めました。そうですよね。ただ、私は祈りは好きなんだけど、礼拝で祈り当たるのちょっと困るなって、こう祈りのね、順番になってくると、神様どうぞ私が当たりませんように祈りと思いね。それはちょっと問題ですね。ある本を読んでたんですけども、そしたらそこにシメオンさんという修道士が出てきたんです。で、彼はですね、指名されてお祈りするのが大好きなんだそうなんですよ。なぜかって言ったら、シメオンが言うんですね、これはな、強いられた恩寵といってな、恵みなんだ、祈った人にまず恵みが来るんだ、私は指名されて祈ることは強いられた恩寵といって大好きなんですというふうにね、言うんですね。私はそれを読んでから、ああ、回収の祈りで指名されるということは、これは恵み豊かなね、特権に預かることなんだなと思ってから、回収の祈りにこわごわする思いはなくなりました。さて、イエス様はですね、お祈りしたという記録が聖書の中にたくさんあります。例えば、十二使徒を選ぶときに一晩中徹夜でお祈りしたということが書かれていましたし、それから朝も日の出前のよほど早いときに起き出してですね、一人で祈っていたとか、あるいは素晴らしい奇跡を行ったあの五千人の給食の後で、イエス様は一人寂しいところへ退いて祈っておられたというふうに書かれていますね。そのように、福音書はイエス様が祈りの人だったということを私たちに告げています。ところが、どんなふうなお祈りをしたのかということは意外なこと、ほとんど記録がないんです。そうしてみますとね、例えばラザロの復活の時、マルタ・マリアのところで祈りましたね。その祈りの内容は書かれていますし、それからこの後、実はヨハネでには記録はないんですけれども、ゲッセマネの祈りがあります。皆さんもご存知のように、汗が血の滴りのように流れ落ちたと書かれてある、あの苦しい祈りですね。それから、もうじき来る十字架の上でもイエス様はたくさんの祈りをされていたということなんですね。でも他にはというとですね、皆さん思いませんか？主の祈りがあるじゃないかって。でもね、これは主の祈りじゃないんです。弟子たちが祈るときどうしたらいいでしょうかって教えてくださいと言って、主が弟子たちに教えてくださった祈りですから、これはむしろ後の時代の私たちをも含めた弟子の祈りというべきものだとある人が言うんですよ。それを聞いて、なるほどと思いました。主の祈り、そういう意味では今日のヨハネ伝の17章というのはまさしく主が祈られた祈りなんです。非常に貴重な祈りなんですが、今日は1節から5節までですので、その冒頭箇所にあたることになります。これはもうじきイエス様は逮捕されるんです。そして明日にはもう十字架にかかられるという、逮捕十字架が押し迫っている時なんですが、先ほどの朗読を聞いて皆さんどういう印象を持ちましたか？なんとなく明るい、なんか不思議な晴れやかさ、明るさに包まれていると思いませんでしたか？実はこの5節までの短い冒頭は3つの部分からなっていると考えることができると思うんです。第1は1節なんですが、イエスの栄光は天の父の栄光であると言っています。なぜかというと、2節から4節までイエス様はイエスの栄光の御業は人間に永遠の命を与えるものだからということが述べられています。そして最後の5節が3つ目ですが、イエスの栄光は実は 永遠の初めから父のもとにイエス様が共に持っていたものだったということが語られるんですね。そうするとこの不思議な晴れやかさ、明るさというのはどこから来るかというと、栄光ということが繰り返し語られているんです。栄光とか、それから栄光を表すという言葉が4回出てきています。で、ヨハネ伝の17章には全部で8回出てくるんです。ですからこの冒頭部分だけでもですね、これは主イエスの栄光の祈りと呼ぶことができる箇所なんですね。そうしますと、最初の一節のところが、これが主イエスの栄光の祈りの冒頭になるわけですけれども、このようにありますね。これらのことを語り終えると、イエスは天を見上げて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してくださいと呼びかけています。栄光というのは英語で言うとグローリーですよ。どういう場合に私たちは栄光という言葉を普段の生活で用いるでしょうか。例えば今年は甲子園なくなったようですけれども、勝利の栄光を目指して頑張ろうというような使い方をしますね。あるいは何か表彰を受けるときにはですね、表彰を受けて、この場合は栄光と言いませんね、光栄ですというふうに言いますね。栄光を逆にしているわけですけれども、まあ、似たようなものです。あるいは皆さん教会の墓地に行ったことがある人はご存知だと思いますが、実は私たちが与えられた教会の横にはもう一つ別な教会の墓地があったんです。そしてその後ろにはですね、栄光神にあれというふうに書いてあるんですよ。だからうちの教会の横にはアーメンと掘ろうかなと思いましたけれども、今日の主題は栄光神にありなんですね。でもそのように私たちは使うわけですよ。この栄光と訳されている言葉は英語ではグローリー、あるいはグローリファイという言葉なんですけれども、言語のギリシャ語ではですね、私たち日本人にとってはあまり響きが良くない、ドクサ、なんか毒があるような感じがしますね、ドクサという言葉なんです。でもこれはギリシャ語では栄光なんです。で、この言葉のもともとの意味は考えるという意味だったそうです。ただ漠然と考えることじゃないんですよ。よく考えて正しい良い評価をすること、そういう考え方なんだそうです。これが読者という言葉のもともとの意味、良い評価ですから尊ぶというふうなことになるわけですね。ですから積極的に良い評価をすることなわけです。私なりに言うと、これは心から喜ぶということだと思います。例えば誰かが表彰されたとしますね。私たちは拍手します。そうするとそれは私たちも一緒に喜ぶことです。表彰された人も喜ぶことです。で、神様に栄光を期するということは、神様を喜ぶということです。心から喜ぶということなんですね。で、大阪聖書学院でギリシャ語を教えている杉山さんという教師がいますが、この人はギリシャで学んだ人なんですが、杉山さんが乗り合いバスに乗っていて驚いたそうです。ある人がね、急いで駆け込んできて、わあ間に合った、その時に言った言葉がですね、ドクサと背負うと言ったそうなんです。これは神に栄光あれ、現代のギリシャでも使われているんですよ。まあ、これが英語国民ですとね、プレイズ・ザ・ロード、主を褒めようという表現になるでしょうね。日本語だったら私たちは何て言いますか？駆け込み上司たちは政府ったら、やったー、私がやったーというふうに思いますね。でも、ギリシャ語では、主に栄光を着せ、神様ありがとうということです。本当に心から喜んでいる気持ちが伝わってくるわけなんですね。それがこの言葉のもともとの意味なんです。心から喜ぶ。さて、イエス様はですね、あなたの子があなたの栄光を表すように、この栄光を表してくださいという、父なる神に言っているわけなんですね。そしてさらに、4節でこのように断言してるんですよ。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。 という栄光の使い方をしているんです。イエス様はここで、私は栄光の御業を成し遂げましたと言っているんですけれども、これは何のことを意味しているか、その場にいる弟子たちには分かりませんけれども、私たちには分かります。これは十字架の罪の許しとその後の復活のことを指しています。十字架と復活、そのことを、私にとってはそのことはもうすでに成し遂げられたと、そういう思いでこれからの十字架と復活にイエス様は向かわれるんだということをですね、ここで宣言していることになります。イエス様にとっては今迫ってきている出来事はもうすでに成し遂げられたことなのだということなんですね。そうするとね、疑問が起きます。なぜ十字架と復活が栄光なのか、神の栄光なのか、またイエス様の栄光の御業なのか、そのことが2節からのところで書かれているんです。あなたは子に賜ったすべてのものに永遠の命を授けさせるため、万民を支配する権威を子にお与えになったのですから。永遠の命とは、唯一の真の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります、と言って、私はこの栄光の御業をもうすでに成し遂げた、そういう思いで十字架の道を歩むと宣言されたわけなんですね。このように十字架と復活によって全ての人に永遠の命を与える、それが栄光の御業だと、神様を心から喜ぶ技なのだと、父なる神を喜んで私はそのことをするのだと、父なる神からいただいたこの任務を私は喜びを持って果たすと言われているわけなんですね。ここで、あなたは子に賜ったすべてのものにというふうに言っていますけれども、このすべてのものという人のことを指しているんですが、これは肉体という言葉が使われています。肉体は、私たち人間はいずれ滅ぶんです。でも肉体は滅んでも、私たちはイエス様によって永遠の命が与えられる。一時的な命ではない、永遠の命を与える、その御業がこれからなされようとするから、イエス様は今ね、本当に不思議な晴れやかさ、また明るさに包まれているんです。それがこの祈りの特徴であるわけなんですね。ただし、十字架というのは、前の章で見ましたけれども、16章の21節でイエス様はこのように出産の例えをしていますね。女が子を産む場合には、その時が来たというので不安を感じる。しかし、子を産んでしまえば、もはやその苦しみを覚えてはいない。一人の人がこの世に生まれたという喜びがあるためである。産みの苦しみと出産の喜びという例えをここで言っているわけです。そうです。十字架はどうしても受けなければならないイエス様の苦しみです。でも、苦しみで終わらないんです。その後でですね、復活があるんです。そしてそれは、すべての人に永遠の命を与えるイエス様の栄光の御業です。イエス様はそのことを心から喜んで成し遂げるという宣言を心で語っているということがわかりますね。永遠の命、皆さんどういうものだと思いますか？私は信仰を持つ前はですね、永遠の命というのは仏教でも永遠の命を語っているじゃないかと思いました。私はこう考えたんです。生きる死ぬというその生死を永劫に繰り返す輪廻という考え方がありますね。だからずっと命は続いてるわけですよ。生きたり死んだりですね、それから何かに変わったりという、そういう輪廻思想というのがありますけれども、だからそれも永遠の命じゃないかと私は考えてたんです。その輪廻の命、これはぐるぐるぐるぐるとですね、永遠に回り続けるんです。生老病死を繰り返してですね、終わることがない。この輪廻から悟りを得て涅槃の境地に行くことが永遠の命だと仏教で教えてるんじゃないかと思ったんですね。そしてその方法として、自力本願、他力本願があるということを教わっていました。だからそういうふうな、仏教でも永遠の命があるんじゃないかと、キリスト教の永遠の命ってそういうのと同じなのかなというふうに思っていました。でもイエス様は今日のところではっきりと全く く違うことを語っているんです。それが3節の言葉です。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。きっぱりと断言しています。そんな人間の努力精進によってですね、悟りを得て涅槃の境地に行くというそういうふうなことをイエス様はおっしゃってない。誠の神とイエス・キリストとを知ることですと、不思議なことを言うんです。ここでこの知るということはですね、信じるということと同じです。信じて全くお委ねするんです。信頼するんです。知るというのはそのようにしてですね、知識的に分かるというようなことではないんです。委ねるんですよ。お任せするんです。そこには信頼関係があるんです。人格的な信頼関係で結びつく、そういう深い意味を持ってですね、知るという言葉を使っているんです。でイエス様は冒頭で父よというふうに呼びかけましたね。イエス様にとって神様は父よなんです。これはヘブル語ではですね、皆さんご存知のアッバという言葉です。皆さんは自分のお父さんを何と呼びますか？まあ、それぞれに違いと思いますね。岩手では父ちゃんと呼んだりなんかする人もいますけど、でもお父ちゃんとかですね、父ちゃん、お父さんとかですね、いろんな呼び方があります。最近の子供はパパとかって呼びますけども、イエス様がここで言ってるのはアッバ、幼児語です。子供の呼び方なんです。ですからはっきり言ってお父ちゃんという呼び方なんです。本当に親しさを感じさせるお父ちゃんですよ。神様に対して今までイエス様以前にお父ちゃんと呼んだ人はいないんです。これはね、当時のユダヤ人にとっては神様に対するなんという失礼な言い方だと多くの人が批判したんです。特に律法学者はですね、アバ、神様をアバだと、冗談じゃないというふうに非常な反発を感じたようなんですけれども、でもイエス様にとって父なる神はアッバなんです。非常に親密な関係なんです。親子関係なんですよ。この親子関係に私たちも入ることができる。ただし一つの大きな問題があります。罪なんですね。罪人はこの親しい神の家族に入ることができない。それでイエス様が罪人の私たちのこの世界に来てくださって、私たちが本来受けるべき罰を身代わりに受けてくださった。その罪を根本的に解決するのが十字架。イエス様はそのために来られたんです。神様はアッバーなんだ、お父ちゃんなんだ、私たちはお父ちゃんと呼ぶことができる、そういう親密な関係に入ることができる。そのためのエコノミー技です。私は喜んでいきます。心から喜んで多くの滅んでいく罪人のところに私は行きますと言ってですね、イエス様は来られたんです。それが十字架です。そしてそのことを成し遂げた証が復活です。ですからイエス様はこれからその栄光の技を成し遂げる、いやもうすでにイエス様のうちでは成し遂げたんだと宣言しておられるわけなんですね。しかし現実にはどうかというとですね、イエス様の周りにいるのはユダを除くたった11人です。イエス様ほど熱心に3年間の交渉会をですね、このことを伝えた人はいないんです。この福音、良き知らせを伝えた人はいないんです。ところがイエス様の周りに最後に残ったのは11人でした。もちろん女性たちもいましたけどもね、男たちはたった11人です。しかもこの11人はもうじき全部逃げるんです。逃げ去ってしまうんです。彼らは神様に委ねると言いながらも、イエス様の身に逮捕、十字架が迫ってきた時に逃げるほどの弱い信仰なんです。でもイエス様ははっきり言いましたね。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。これは父なる神への信頼です。 私は十字架にかかる。でも父がこの今はまだ生まれたばかりの弱い信仰の人々を必ず育ててください。神の力を確信して、神の勝利を望み見て、イエス様は喜んでるんです。だから栄光の技と言ってるんです。この神の道からへの信頼、神の喜びへの信頼が、このイエス様の栄光の祈り全体を貫いているわけなんです。だから不思議な晴れやかさと明るさに包まれていると言いましたけれども、不思議ではないんです。イエス様の確信を表しているわけなんですね。さて、この後でイエス様十字架にかかられます。そしてその後の出来事がですね、このように記されています。ヨハネ伝の20章、これはもうすでにイエス様の復活を知った弟子たちの姿なんですけれども、復活の日ですよ。20章の19節、このように弟子たちの姿が描かれています。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を見なしめていたと。ぴったり戸を閉めていた。ユダヤ人が怖かったんです。復活したということは聞いてるんですよ。でもね、ユダヤ人を恐れていたんです。そしてそこにイエスが入ってきて、彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って手と脇とを彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた。安かれ、シャロームですね。父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。だから罪を許しなさい。そしてそのために聖霊を受けなさい。復活の日のイエス様の言葉なんですね。そしてその後どうなったか。イエス様は40日の間、たびたび彼らに現れて神の国のことを語られたというのが使徒行伝の一章に書かれていますね。そしてその10日後というのが50日目、今日です。ペンテコステ五旬節の日なんです。五旬節の日にやっぱり弟子たちはですね、祈っているんですね。使徒行伝の一章の14節、彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。その時に何が起きたか、二章の一節にこう記されています。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。御霊が注がれたんです。知識的に十字架と復活を知っていた弟子たちに御霊が注がれた時に何が起きたか。ペテロも弟子たちもみんなが本当の喜びに満たされたんです。だからペテロはですね、大胆に人々にこう宣言するんです。イスラエルの人たちよ、今私の語ることを聞きなさい。あなた方がよく知っている通り、ナザレ人イエスは神が彼を通してあなた方の中で行われた数々の力ある技と奇跡と印とにより神から使わされたものであることをあなた方に示された方であった。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。神はこのイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからであると語り出したんです。そのイエス様の十字架と復活の証を聞いて、人々はですね、37節でこのように記されています。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るために イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この日バプテスマを受けた人が3000人にも及んだとルカは記しています。このことが2000年前の今日起きたんですね。栄光の御業が弟子たちにはっきりと見えたんです。はっきりと知るものとされたんです。栄光神にあれと私たちが言う必要もないほど栄光はすでに神にあるんです。そしてイエス様はその栄光、大きな喜びを天においてすでに持っておられた方なんですね。だから今日の御説でイエス様は言ってるわけですね。父よ、世が作られる前に私が御そばで持っていた栄光で今御前に私を輝かせてください。大きな喜び、大きな平安、それをイエス様は私たちに伝えてくださったんですね。まさしく栄光神にありなんです。私たちの大きな平安と喜びは神にあるんです。ですから真の命の喜びは罪人の私たちがイエス様によってアバ父よと身元に帰ったことを心から喜んでくださる神様にあるんですね。栄光神にあり、このことを感謝してお祈りいたします。神様が私たちの天のアバ父であることを感謝します。このことを十字架と復活によって成し遂げてくださったイエス様こそ私たちの救い主キリストです。感謝と賛美を捧げつつこれからも生きることができますようどうぞ導きをお守りください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。